スターピープル9705旅行3、イカルガ新規旅行4、一人の扉、中央、悩み苦しみ、悩む苦しむ、悟り1、イメージ、悟り2、人間であること、何をしに来たか、なんかいい感じ、さてさて。3、12、旅行3、イカルガ新規。奈良から近鉄線に乗って、法隆寺の駅で降りました。瞑想会に出席するのは初めてでしたが、皆さん温かく迎え入れてくれました。瞑想会といっても、現在のアプローチは、いわゆる座禅形式の瞑想をするのではなく、日々の気づきを静かに語り合いながら、いつの間にかそれが瞑想になっているという感じでしょうか。気楽な雑談と自然な流れの中から、その時に必要な何かをお互いが得ていきます。中野さんお手製の懐かしい味のカレーを食べながらのアットホームで楽しい会でした。修行や強制ではなくて、依存やご利益ではなくて、人が自由に集まって、瞑想したり気づきを対等に分かち合うこと。これは次の時代には、どこにでもある普通の情景になっていると思います。翌日はポカポカ陽気の中、奈良公園で人がつっこい鹿と戯れたり、ベンチでうとうとしながら、のんびりと過ごしました。ここでは鹿はちょうど野良猫のようにどこにでも存在し、人と上手に共存しています。人間のエゴさえなければ檻なんか最初からいりません。危険だ、何をしでかすかわからない、有害だ、これは動物たちを説明しているのではなくて、人間が自分自身の姿を彼らに投影していたに過ぎないのでしょう。静かに考え事するのに都合がいいと思って、死にさんの超ごまごこれらにある宿坊に2泊しました。ここは本尊の毘沙門天に始まって数々の道具が並び、ちょっとした神仏地蔵テーマパークのようになっています。宿坊というと、大げさには、暗いお堂のような部屋で、寒風吹き込む破れた障子に牛三つどきになるという例が出てくるようなのを想像していましたら、実際には部屋は非常に清潔だし、エアコン完備、ピカピカのエレベーターに24時間入れる大浴場など、ちょっとした高級旅館ホテル並みの内容に驚きました。しかも精進料理というのは初めて食べたけどなかなか美味しいです。これが、ところで部屋にはテレビがないので、その代わりに廊下に備え付けの本棚があるのですが、仏教書が多く置いてあるのはお約束として、その中に一冊バシャールがあったのには思わず笑ってしまいました。なるほど今時のお寺ではこういう本も読む時代なのでしょうか。313旅行4一人の扉。行き当たりばったりの旅でしたので、次は一人巡りをしようと周辺の宿に予約を入れると、部屋は平日なのにどこも満室でした。やけくそで超高級ホテルに泊まってやろうかなどとも思ったのですが、こういう時は方向が違うのだよとよく宇宙に言われてましたので、一人のことは諦めて奈良駅周辺に予約しました。行くあてを失ってさてどうしよう。そうだ、まだ法隆寺境内を見学してなかったし、ということで、もしやと思って朝っぱらから人の迷惑帰り見ずに、寝ていた中野さんを電話で叩き起こすと、すまん、たまたまオフでしたので、一緒に法隆寺と、なんと諦めていた一人巡りにまで付き合ってくれることになりました。石舞台から高松塚古墳まで、中野さんの部屋で聞いて耳に残ったティアーズ・イン・ヘブンを鼻歌にしながらのウォーキング瞑想。一人の大地に火が触れてセピア色に染まっていく様はとても美しいものでした。ナビゲートしてもらったおかげでとても順調に行動でき、できれば見たいと思っていたものも全部見られました。もし無理やり宿を取って自分だけで歩いていたらこうはならなかっただろうと思います。エゴは常に近視眼で執着し、これしかない、これでなければダメだ、もうダメだと簡単に決めつけますが、本当は宇宙のことは何もわかっていません。閉まっている扉があれば、必ずどこかに開いている扉があるということですね。今回は菩薩のエネルギーから始まった旅でしたが、実際に各所で様々な菩薩像を眺めることになり、不思議な気持ちになりました。色が剥げ落ちたり、すすだらけになっている彼ら。私は今では仏像等にお願いをするような感覚はないのですが、やはり無数の人々から投げかけられた悩みや苦しみ、欲望や痛みを黙って数百年も引いてきた姿には異形の念が起こります。静岡で長沢さんにいただいて旅のお供となった波動の法則という本には、すべてのもの、石も土も山や川も和意識を持っているとあります。今では現役を退いて、博物館のガラスケースの中で静かな時を刻んでいる彼らに、よく頑張ったねという気持ちで手を合わせました。最終日は難波に出て、吉本のコテコテのお笑いライブを見たり、天王寺の通天閣に登ったりしながらのお気楽な一日。深夜バスで東京に帰りました。結局はバタバタしてじっくり考える時間はあまり取れなかったけど、考える以上の何かを得られたような気がします。奈良で時差ボケしたのか、帰ってきてから2日間、やたら眠くてぐーぐー寝てました。終わり。318中央。中央とは、二極の中間地点を見つけることではなくて、二極の中間地点が存在しないことを知ること。すると曲は崩壊し、すべてが重要になる。319悩み苦しみ。最近、だんだんと個人的な悩みや苦しみがなくなりつつあるようです。いつの間にか気がついたらそうなっていたという感じです。いわゆる聖人が言うところの悟りの境地というのは、結局はよくわからないのですが、そんな大げさなものとも違うようです。実際に何かが変わったのかというと、ほとんど変わったものは見当たりません。確かに嫌な人や嫌な出来事に会うことは激減しました。これまでも会ってなかったのだという気もしますし、怒ることも減ったのでエネルギーを効率的に使える、つまり無理をしないようにはなりました。しかし、無念無想で心はみじんも揺れることもなく、顔には常に微笑みを浮かべて、完璧な判断と行動をしているというのとは全然違って、間違える時には間違えるし、石が落ちていればつまずいて転ぶこともあります。痛いものは痛い。いろいろなことはこれまで通りに起こります。 肉体子としての自分は、宇宙そのものを理解することも制御することも不可能です。それでも悩み苦しみがなくなりつつあります。今現在その渦中にある人には、降格と怒られてしまうかもしれませんが、これまでに経験してきた悩み苦しみだと思っていたものは幻想でした。心の中には何もないとわかると、人形のように無感動無表情になるかというとむしろ逆で、心は自由になりました。つまり普通に泣きたい時に泣き、笑いたい時に笑います。当たり前のようですが、これまではそれをやってなかったわけです。ほとんどが社会の普通に合わせた価値判断の中でからべき時にやっていました。悲しい時には前よりも敏感に悲しくなりますが、やはりそれが苦しいのとは違ってきているようです。また昔これはネガティブだと勝手に名付けていた感情想念もそのままありますが、猛毒素としては存在していません。神のエネルギーの一つのダイナミックな躍動であるそれをありのままに体験します。誤解を恐れずに書くと喜んでいます。いやいやではなく積極的に人間であることの全てを感じたいような気持ちです。せっかく生まれてきたのだから、動揺するときにも、これまで通りちゃんと動揺しますが、同時に、ああ、動揺しているんだなと観察している感じでしょうか。触れもあるし欲望もある。何かがうまくいかなければがっかりすることもありますが、それを観察している私は、悩み苦しみの外側にいます。ちょうど映画のスクリーンの中に自分がいるという幻想から離れて、だんだんと観客席の方に座っている自分に気づき始めたというところです。だから今後もし映画のスクリーンにゴジラやキングギドラが登場することがあれば、多分悲鳴を上げて泣きわめいたり、慌てふためいて腰を抜かしたりもするかもしれませんが、悩み苦しむことはないでしょう。そういう意味では無敵になったのかも、はっはっは。320悩む苦しむ。上に書いたこと、微妙に表現が足りなかった感じがするので、追加です。悩み苦しみがないのではなくて、悩む苦しむがないというのが正確です。悩み苦しみを悩む苦しむ必要はないということ。余計ややこしいかな。だから、何もしないでただ寝そべっているのではなく、悩み苦しみを解決しようとする積極的な動きはするわけですが、悩み苦しみながら流行らないということでした。405悟り1イメージ。木の森の中を散歩していたら、悟りについて宇宙から教えてもらいました。その内容は新鮮で、私自身ハッとするものがありました。悟りに対する唯一の障害は、自分が悟っていないという思い込みであるという生々廃止の言葉があります。また、新しく得られるものは、やがて失われるものであり、それは永遠のものではないので努力する価値はないとも言います。悟りに対する固定したイメージが悟りを困難にしています。多分そこには頭で定義した善とか愛というイメージが付きまとっているでしょう。愛に関しても、固定したイメージが、その定義から外れた本当に多くの愛を見失わせ、不自由なものにしています。矛盾することにはなりますが、毒を持って毒を制するということで、あえて悟りのイメージを一つ書きますと、悟った人は、例えば電車に乗って座っていて、目の前に体が不自由な人が現れた時に、その人に席を譲らない場合もあります。それは彼が超能力で相手の全人格やカルマなどを投資して、この人は頑固な性格で、他人とは不親切であるという信念を持っているから、仮に譲ってもそれを受け入れないだろう。だから今はむしろ立たせて教訓を学ばせた方が彼のためになると判断してそうしている。のでは全然なくて、席を譲るのが恥ずかしいから、譲って断られたらみっともないから、偽善者呼ばわりされるのが嫌だからと、他人の目を恐れてそうしたりします。悟った人は常に愛情深いので、そういう場面に立ち会ったら必ず善なる行いをするだろうというのは違います。また、なんだそれじゃ悟っても、ちっとも人様の役に立たないじゃんという時には、悟りは人様の役に立つはずだという固定観念があります。同時に、これが人様の役に立つことであるという固定観念もあります。もちろん人様の役に立つこともありますが、どのように役に立ったのかは、神のみぞ知るところであります。悟った人が他人の目を気にして行動できないというのは驚きですが、彼はただそれらをありのままに体験しています。彼は自分が何者にもなれないことを承知しているので、そういう選択をしてしまうこともある自分を許します。譲れないことを悲しく思いますし、譲りたいとも思います。もちろん、すっと席を譲ることもありますし、その時には喜びます。しかし自分がそれでないことを知っていますから、罪悪感を持つことはありません。また自分が何も知らないことも知っていますので、安易にそのドラマに価値判断を加えて、根拠のない苦悩を選択するようなこともしません。彼は人間であることに抵抗しません。ですからエゴも欲望も不埒な想念も起こるときには起こりますが、それと戦うことも含めて、翻弄されることはありません。私としてそれを観察しています。自分が不完全で完全であることを知ることによって、初めて他人の不完全に対する本当の思いやりや許しが生まれます。人間を知ることによって、人間を愛せます。405悟りに人間であること。悟りに対して固定的なイメージを持ち、それに自分を当てはめようと努力して、不良し続けることは、やがて失敗します。善なことをするんだから結構じゃないかという時の善とは、自分にとっての善に過ぎず、ただ絵を喜ばせ、上等になったり進化したような気持ちにもなるだけのものです。そのために、弱い他人として裁く相手を必要と知りようしています。本当に善を行う時には、少なくともその時にはそれに気づいていないでしょう。評価はどうでもよく、正したいがままにしています。故に善という言葉は、その存在を必要としないとも言えます。何かになろうとすることは、さらに分離感をひどくします。 エゴの理想を基本とした人造人間機械ダーになるために、いつもヒリヒリとしているため、波動はトゲトゲしくなり、自他共に安らぎが訪れることはありません。頑張っている間は理想を維持し続けることもできます。そしてその価値判断をもとに理想的ではない他人を非難しますが、ちょっとでも気を抜いてしまうと、途端に元に戻ってしまうので、今度は自分自身を非難します。常にどこかを非難していなければなりません。人間としてのありのままを許容したとき、ネガティブと呼ばれるものを統合したとき、本当の調和が訪れるでしょう。悟りとは人間を超越することかと思っていたら、それは全く逆でした。悟りとは何者にもならないこと、人間であることです。414何をしに来たか。私は地球に何をしに来たのだろうという問いの答えが、やっと見つかった気がします。私は人間をやりに来たのでした。なんという当たり前の答え、しかしこれまでそれに気づいていませんでした。逃げること、ごまかすこと、目をつぶること、なるべく考えないようにすることに夢中だったのです。そのためには、あらゆる手段と言い訳を使ってきました。多分そのうち、最悪に遅れても老衰では死ぬことがあるだろうから、お時間までは、あれが上だ下だ、良いだ悪いだのとどんちゃん騒ぎでお茶を濁しながら、夢うつつのままに過ごしちゃおうと目論んでいたのです。輪廻転生を言うならば、それを散々繰り返してきました。ラーメン屋にやってきて、スパゲッティを注文したり、ラーメンにソースやタバスコをかけたり、麺は食べるがスープは飲まなかったりと、まあそれこそ必死にリタバタしては、まともにラーメンを食べようとはしなかったのです。または、ジェットコースターに自分から乗り込んでおいて、早く降りることばかりを考えていたとも言えますね。うからう、だったら最初から乗るなと突っ込んでおきましょう。あの世とこの世という言葉がありますが、実際にはあの世もこの世も存在しません。ついでに言うと、どこかも存在しません。それらは頭が作り出した幻想であります。天国や地獄が存在するのなら、その場所は今ここ。そこ以外にはありません。ですから、この世に絶望して、あの世に行ったらいけませんが、ラッキーになるということはないわけです。ここに天国が見つからなくて、どこかに天国はありません。ここが地獄なら、どこに行っても地獄です。冷たいようですが、それに開き直ることから第一歩を踏み出さないと、永遠に天国は見つからないのでしょう。逃げる場所はどこにもないです。逃げる場所があるという嘘が、地獄と混乱を温存してきました。宇宙の果てまで行こうと、たどり着いたらそこは今ここです。人間をやりに来たというのは、人間であることを愛しに来たと置き換えられます。人間のすべてを、人間のありのままを愛しに来ました。エゴが言うような立派なことをしに来たのではないのですね。人間のこの肉体と、それに伴う自然の行為の中に不純な部分は一つもありません。あらゆるものを最小単位までに分割できませんがしたときに、そこには空があり愛があるだけです。ゼロゼロゼロであり、ゼロとは神であります。不純を見つけられるのは、頭が固定観念の催眠術にかかっているからです。ニューエイジ的な表現も加えると、その機能不全を直すためにやってきたとも言えます。人間であることのありのままに愛を見つけること。エゴの温度に踊らされた取捨選択のゲームはもうたくさんなので、今度は逃げずに、ちゃんと人間をやりたいと思います。507なんかいい感じ。最近はお茶会とかの書き込みに夢中で、すっかり更新が遅れちゃってまからす。これを始めてから1年が経過しました。この間は、という間のような、廊下遠い昔のような不思議な感覚です。とにかくめちゃめちゃ凝縮し、加速してました。ここはやりたい半分、やりたくない半分で始めた HP でした。誰かと情報を交換したいという思いと、神だの愛だのという日記を見られるのが非常に恥ずかしくて、なるべく人に知られないうちにだと書き倒して、ほなさいならと逃げてしまおうという思いとが交錯していました。今ではもう開き直ってるけどねから。この一年での私自身の変化を振り返ってみると、やはり得たものは大きかったです。他人と交流することから、自分一人だけの探求では得られないものをたくさん得られました。分かち合いというのもなんとなく分かってきた感じです。やりたくないことやフルに直面できたことが大きな成長につながったのだと思います。エゴは新しいことが嫌いで、基地安定停滞を望むのに対して、魂は常に変化拡大を望みます。随分動揺したりもしましたが、その度にどれだけ多くの人に励まされてたかを思うと、感謝感謝感謝です。本質私の部分というのは全く変化してないし、することはないのですが、人間としての一番大きな変化は、人間が好きになったことでしょうか。私はもともと人間嫌いな性格を持っている人でした。輪に入るのが苦手で、ここを気取っている方を好むタイプですね。精神世界に関わるようになってからも、愛というお題目を念仏のように唱えていたにしては、実際には人が好きでなかったような気がします。愛の使い方にしてもどうしてみんなは愛がわからないのだという、自分で勝手に定義した愛を基準に人を非難するような感じだったようです。もちろん自分もわかってなかったわけです。人間が好きな感覚っていうのは不思議です。花を見ている時の嬉しさに近いのかな。例えば街の中を歩いている人を見たときに、見えんでいる人はもちろん、怒鳴っている人を見ても、なんだかいいわーからという感じになります。いつの間にかに焼けている自分に気がつきます。苦しい学びを選択している人を見ても、最初は悲しくなったりするのですが、次第に彼の勇気に対する尊敬に変わり、最後には感動して人間だいいわーからになります。だから人と会ったりしてても、無性にワクワクしたりします。私は相変わらず動揺したり、何度も失敗して落ち込んだりもするのだけど、それらを含めて楽しい。そういう経験から学べる人間であることが嬉しいです。愛とか許しとか神のなんとかって気張っていたうちは、 それは得られませんでしたが、そういう過程も必要だったのでしょう。今は愛なのか神なのかもよくわからなくて、気合もスローガンも外れてしまって、もう言葉は見つからないけど、静かで自然で嬉しくて、なんかいい感じになっています。私は結局何もわからなくなりました。何もわからなくなることによって、やっとトンネルを抜け出せた感じです。だから言葉という道具を使って書いていくのは難しくなっているのだけど、それでもここは楽しみながら、もう少し続けましょうと思っています。なんかいい感じっていうのが、どういう状態なのか、究極なのかまだ先があるのか、そんなこともどうでもよくなっているようです。向かう場所も目的地もなくて、やっと今に戻ってきつつあるのかな。531さてさて。うからう、マジで更新していない記憶のもろだす。お茶会とかにエネルギーを使ってしまうと、ここに書く力が残ってないのだ。と言い訳しつつも、6月からはまた新規一点で始めましょうと思っています。書くことはまだいくらでもあるしね。書いても書いても届かないことはわかっているけど、でもやっぱり書きたいのです。なぜか。これからのテーマは、いかにわかりやすく書けるかかな。小学生でもわかるものでありたいし、それが本当だと思う。そうでなければ何かが違うのです。難解なものは、宇宙に近づくようでには遠ざかっているし、自分でもよくわかってなかったりもします。また最初の一歩からです。同時に最初の一歩が全てでもあります。ここには普通のことを書いていきましょうと思っています。それではよろしくお願いいたします。